おはようございます。もしかすると、初めましての方がおられるかもしれません。この4月から、この神戸中央教会へ伝道師として派遣されました、石崎義人と申します。よろしくお願いします。新しい年度になって、早1ヶ月が経とうとしていますけれども、新しい学校に行かれる方、また新しい学年、新学期、先生、新しい友達等々にはもう慣れられたでしょうか。新学生の方々も新しい学年になっていろいろと変わってきていると思います。新しいことが始まると期待してワクワクするところがあると思います。でも嬉しいことばかりではないのではないでしょうか。喧嘩したり寂しかったりするということもあると思います。また子供だけじゃありません。お父さん、お母さん、お兄さん、お姉さん、またおじさん、おばさんも、みんな同じように、同じような悩みがあります。悲しいこと、嫌なことがあっても、それこそが人生だ。だから人生は面白い、ともよく言われます。それを題材としたドラマや漫画も多くあります。今日は朝の第一礼拝が、子供、礼拝でしたので、ちょっと子供の分かりやすい話に絡めてメッセージを用意していました。その、題材としてドラえもんを使ったんですけれども、幅広い層の方に人気があるドラえもんですが、ドラえもんの中でも喜怒哀楽があります。ドラえもん、もしかしてあまりご存じない方がおられるかもしれませんので、簡単に説明しますと、原作は藤子不二雄。で、のび太という小学生の男の子が主人公です。で、これは漫画でもあり、またアニメーションでもあります。で、主人公ののび太くんは何をやっても上手にできない子供で、いつもテストは0点です。で、そんなのび太くんですので、将来がとてもうまくいかないということがわかっています。そして未来からですね、その子孫がやってきて、ドラえもんというのび太くんを助けてくれるロボットを置いていくというのが始まりです。で、ドラえもんは未来の道具を出してのび太くんを助けてくれます。たくさんの話があるんですけども、その話の最初は大体がのび太くんの失敗や事件から始まります。ガキ大将のジャイアンからいじめられたり、また地球規模のピンチであったりします。そして、のび太くんは決まったセリフを言います。ドラえもん助けて。で、するとドラえもんは、その時々にあった未来の道具をポケットからジャジャーンと出して問題を解決してくれます。ここで今朝は子供たちに向けて3つのクイズを出しました。1つ目。ドラえもんに助けを求めなくても、のび太くんは幸せになることができるでしょうか。これは簡単な問題だと思うんですけども、答えは、なれませんです。二つ目の質問。これは皆さんにもちょっと考えてみていただきたいんですが、では、それはなぜでしょうか。で、ヒントは、ドラえもんを本当に作ったのは誰かということを考えるとわかります。私ちょっと今、喉がイガイガしているので、水を飲みますので、その間に考えてくださればと思います。いかがでしょうか。のび太はドラえもんに助けを求めなくても助けを求めなければ幸せになることはできない。それはなぜか。なぜならそれはドラえもんの世界を作った人がそう決めているからです。ドラえもんのお話の中には神様は出てきません。ですけれども、ドラえもんの世界を作った人がいます。ドラえもんやその世界の神様にあたる人は藤子不二雄さんです。で、その人が、のび太くんにはドラえもんがいなければ幸せになることはできないと決めているから、のび太くんはドラえもんがいないと幸せにはなれないんです。では、三つ目の質問です。 私たちはイエス様に助けを求めなくても幸せになることができるでしょうか。もう大人の皆さんですからお分かりだと思いますけども、答えは先ほどの質問と同じです。私たちは神様に作られて、その神様が、私たちはイエス様が必要だというふうに作られています。ですので、イエス様に助けを求めなくては、私たちは幸せになることはできません。で、今日のお話は、イエス様とドラえもん、弟子とのび太くんを入れ替えてみると分かりやすいお話となっています。イエス様と弟子たちは、その伝道旅行の中で、たくさんの人の病気を治しました。また病気だけじゃなくて、いろんな悪霊に疲れた人の追い出しをしたり、いろんな悩みも解決してきました。そしてあまりにもたくさん働いていたので、イエス様と弟子たちもさすがに疲れを覚えていました。そこでリフレッシュをしようと、町から離れた静かなところに行って休むことにしました。まあ今で言えばリゾート地に行くとか、ちょっと別荘地に行くとかっていうことでしょうか。お休みを人があまりいない静かなところで過ごすことにしたのです。ところが、病気を治してもらった人ですとか、それを見ていた人たちがイエス様たちを追いかけてきました。ついて行ったら、病気を治されるよりもっといいことがあるんじゃないかと思ったからです。イエス様たちが人気のない山の中に着いた時には、追いかけてきた人が男の人だけで5000人にもなっていました。今日の聖書の箇所では5000人というふうにしか書いてないんですけども、他の福音書の同じ記事のところを見ると、男の人だけで5000人というふうに書かれています。で、男の人が5000人というのは、単純に男が5000人いたという意味ではなくて、お父さんが5000人いたということです。この当時はですね、まあ、もっと昔からなんですけども、家族を一単位として考えるので、成人した男性を一人と、だけでも数を数えるということが、数えるときの基本となっていました。すなわち、お父さんが5000人なんで、5000人の家族の人たちがいたという意味になります。で、一つの家族で、多い少ないというのはもちろんあるんですけども、当時は、お父さん、お母さんと二人の子供。というのは、どう見ても当時としては少ない家族構成です。ですので、最低一家族は4人いたと考えても、お父さんが5000人いたということは、全部で2万人いたということになります。で、これはものすごい人数だと思うんですけども、今の小学校で言えば、20校よりも多い人数ですね。で、当時は世界の人口がまだ少なかったので、大きな町、全員の人が来るとこのぐらいの人数になるようです。そして、イエス様たちのもとにそのような人たちが集まってきたとき、夕方になってきました。ご飯を食べる時間が近づいてきました。ここでいよいよ事件が起こります。イエス様が弟子の一人であるフィリポにこう言います。この人たちに食べさせるには、どこでパンを買うのが良いだろうか。フィリポはちょっと考えます。この人たちを食べさせるためにパンを買う。100円のパンを一人一つずつ買ったとして、2万人だから200万円。でもパンを一つ、100円じゃパンがせいぜい一人一個しか買えないから、それじゃ足りないなと思って、こう答えます。メイメイが少しずつ食べるためにも、200デナリオン分のパンでは足りないでしょう。200デナリオンというのは、今の200万円くらいになります。つまり、イエス様、私たちに200万なんてお金ないじゃないですか。もしあったとしても、それだけではお腹は膨れません。それにそもそも、山の中、人気のない山の中なので、お店なんかないじゃないですか。というのがフィリポの思いです。 これを聞いていた隣にいたもう一人の弟子でアンデレはこういうふうに答えます。ここに大麦のパン5つと魚2匹とを持っている少年がいますけれども、こんなに大勢の人では何の役にも立たないでしょう。アンデレは2万人いる人たちの中で子供がお弁当を持っているのを見つけました。で、そしてそれをイエス様のところに持っていきます。それでもパン5つと魚2匹では2万人の人が食べるには全く足りません。まあ、パン5つと魚2匹では2万人の人どころか、ここにいる私たちがそれを分け合おうとしても全く足りない量です。で、のび太くん、先ほどのドラえもんの話ですけれども、のび太くんならここできっとこう言います。ドラえもん何とかして。だけど、このフィリポとアンデレのイエス様の弟子たちはイエス様にそうは言いませんでした。なぜならば、ドラえもんのように解決できるとは思っていなかったからです。ドラえもんの中では、ドラえもんにもしのび太が助けを求めなければ、のび太はただ困ってしまうだけです。そんなような状況の中で、イエス様の方から助け舟を出してくださいます。ドラえもんは未来の道具を使って問題を解決しますけれども、イエス様は奇跡を使って解決をします。イエス様は集まった人たちをまず座らせます。そして少年の持っていたパンを天のお父様に感謝して捧げ、それを分け与えました。魚も同じようにしたと書いてあります。すると、弟子たちは少年が持っていたお弁当では何の役にも立たない、全く足りないと思っていたそのお弁当を使って、集まっていた人たちは欲しいだけ食べ、お腹いっぱいになりました。弟子たちは集まった人たちに食事を与えようとしたとき、途方に暮れていました。どうしたらよいかわからなかったし、彼らの力ではどうすることもできなかったからです。でもイエス様はその時、ご自分では何をしようとしているのか知っておられたのです。弟子たちが、そんなお金は私たちにはない。そして今あるものでは全く足りないと言っていた時から、イエス様は解決方法をご存知でした。この話はとても有名ですけれども、私たちはこれを読むときに、弟子たちは不信仰だったんだなとついつい思ってしまいます。でも、この二人の弟子の考えは決して悪くなかったと思います。私たちがもし街の中でこの問題に直面したとき、どうするかということを考えると、まずお金がいくらあったら足りるんだろうか。そして予算を出して、これだけの金額があれば何とかなりますと出すのは、社会的にはビジネスマンとしては決して悪くありません。そして今持っている手持ちのものでは全く足りない。その判断も決して悪くはありません。でも、そのように私たちの力では全く解決できないということが、この世の中にはたくさんあります。もしくは、私たちは、目の前に全く私たちでは歯の立たない問題があるにもかかわらず、それを見て見ぬふりをしてやり過ごしていることがあるのではないでしょうか。この問題を解決するためには、イエス様に助けてもらうしかありませんでした。私たちには、この弟子たちと同じように、どうしたらいいかわからないことがあります。でもイエス様はどのようにしたらよいかということをご存知です。私たちはそれだったら最初から助けてくれればいいのにと思うこともあります。でもこれを通して弟子たちは成長しました。私も失敗が多いもので、解決できないことも 本当にたくさんあるんですけれども、先月ですね、この教会では春のスプリングキャンプという子ども向けのキャンプがありました。私も青年会にいたとき、キャンプの企画をしたことがありました。でもキャンプの企画をしては見たものの、まあ仕事ももうその時していたので、準備が間に合わないとか、人手が足りないということが、キャンプの直前になってもいろいろとありました。あれもこれもできていないという中で、実際のキャンプの日にちがやってきてしまいました。このまま突入したら、大変な混乱が起きるかもしれないなと思いつつ、キャンプ員みんなで祈りながら行ったわけなんですけども、実際のキャンプでは、ところが何一つ問題は起きませんでした。あそこが足りない、これが足りないと思っていたところは、キャンプのプログラム中、うまくそこだけ避けて、プログラムが進んでいきました。で、その時私たちは、そのキャンプ委員はですね、これは神様の技だということを確信することができました。で、それはなぜ確信することができたかというと、私たちが準備を一生懸命していて足りないということが分かっていたからです。もしこれを何にも手立てをしないままで、まあ祈っていればなんとかなるわって言って、もしこうイエス様が私たちが何もしないのに解決してくださったら、神様が働いてくださったことを確信することができなかったと思います。私たちがあれやこれやと考えて、これダメだと思っていたときに主が働いてくださったからこそ、私たちはそこに神様の技があったということを確信できたということがあります。このように、神様は最初から私たちを助けられないということにも理由があると思います。私たちは様々な問題を抱えていますが、その見える問題だけではなく、私たちの中には様々な解決できない心の闇があるのではないでしょうか。それを私たちは、まあ、聖書は罪だと言いますけれども、汚い心、人を妬んだり、羨んだりすることがよくあります。それらは自分の意志で払拭しようと思っても払拭できないことは、年を重ねれば重ねるほど分かってくるものではないでしょうか。世の中では瞑想をしたり、いい本を読むと心が洗われるというようなことも言いますけれども、実際にそれをしてみても、大して効果がないことも私たちはすでに知っています。でも私たちは、今日の御言葉から、それをイエス様のところに持っていけば、イエス様はその解決方法をご存知だということがわかります。イエス様は私たちの罪のために、それを解決するため、すでに十字架にかかり、血潮を流し、その身代わりとなってくださっています。それは私たちが解決することのできない問題を持っていることをご存知だからです。弟子たちはイエス様と直接会話をして、イエス様のところに直接問題を持っていくことができました。でも私たちは今、イエス様を直接見ることができません。これも青年の時にたまに聞いた話なんですけども、イエス様が目の前にいてくださって話をしてくださったら、どんなにかわかるのに、どんなにか道を踏み外さないで済むのに、と言われてましたけれども、というふうに言う人がいましたけれども、今私たちはイエス様のところに祈りを持って問題を持っていき、また自分の持っているささやかなものを持っていくことができます。そして、イエス様に祈った後に大事なことは、イエス様の声を聞くことです。今日のところでは、イエス様のところにイエス様が問題を解決するために群衆を座らせました。そしてその後でイエス様が分け与えてくれた。私たちがイエス様に祈るとき、神様に祈るとき、神様は私たちに語りかけてくださいます。で、その声を聞くことこそが寛容なのだと思います。そしてそれを聞いて、それを従ったときに私たちは神様の技を見ることができます。 その神様の語りかけを聞くために必要なものの一つとして、できれば毎日聖書を読むということがあります。聖書を読むということは、心を清くする、落ち着かせるというためではなく、神様が語ってくださっていることを聞くということです。で、また、私たちは一人でそれを続けようとしても、なかなか続けることができないので、もし、まだ神様と出会っていない、信じていないという方は、教会に来て、共に祈り、共に御言葉を聞く機会を持っていただけたらと思います。私たちはですね、たわいもない問題であれば、解決できると自分では思っています。でもいざ本当の困難なことに出会うと、私たちの力では全く足りない。私たちは、この日本の教育は日本では教育も進んでますので、義務教育を経て、それなりに読み書きもできるし、計算もできると思っています。でもそれでは全く足りない出来事が、この社会ではたくさん起きます。その時私たちは、自分はなんて能力の足りないんだろう。で、その能力が足りないがゆえに悔しいと思いを持ったこともたびたびあります。でも、その足りない能力をイエス様のところに持っていった時に、イエス様が子供一人の弁当を2万人の人がお腹いっぱいになるぐらい食べられるほどに増やしてくださったように、私たちの力を使ってくださることができます。そしてもう一つ、今はもう子供はいなくて大人ばかりですので、大人の皆さんにお伝えしたいことは、今日の2万人の人がお腹いっぱい食べれた、その元を持っていたのは、子供の小さなお弁当です。イスラエルではですね、この当時、イスラエルに限らず、子供とか女の人っていうのは、労働力として昔は見なされていなかったので、役に立たないというふうに言われていたんですね。で、子供は働くこともできないし、収入を得ることもできないから、役に立たないと思って、あんまりというか、子供が意見を聞かれるということはありませんでした。そしてその役に立たないもの、子供が持っている小さなお弁当、それはますます役に立たないというのが、このアンデレのセリフの中に見て取れます。でも神様は、その子供の持っているものを用いて2万人の人を養いました。私たちは周りにいる子供たちの声を果たしてきちんと聞けているでしょうか。子供たちが思っていることに耳を傾け、彼らの持っている素質をイエス様のところに持っていくのは、間にいる私たちではないでしょうか。アンデレが子供のお弁当を見つけ出して、イエス様のところに持っていったように、私たち自身もイエス様のところに問題を持っていくし、子供たちの能力もイエス様のところにつなぎであげたいと思います。お祈りいたします。